こんにちは、遠藤良久のプライムフォアです。僕が子供の頃は、まだ小学生の低学年ぐらいなんかは、東京でもまだ林みたいな場所や、高屋部みたいなところすらありました。で、そういうところの中で、非常に秘密基地になるような面白い場所があると、クラスの気の合った、少年たちに、お前にだけ教えてると言って、連れられたりしたんですね。で、僕はこの、プライムフォアでお話ししたりしていること、本に書いたりもそうなんですけど、していることは、その頃の気持ちと、同じようなものですね。自分が、発見したり体験したものを面白いからワクワクする、そんなところに、ちょっと連れてって、そのワクワク感とか楽しい面白いものを、共有するという、共有したいという、そういう気持ちでやっています。もちろん小学生の中には、そんなところに行ったらお母さんに怒られるから行かないとか、学校の先生に怒られるから行っちゃダメって言われてるからとか、常識に従う子もいますし、行ったところでそれが何が面白いのかと思うような子もいるでしょうが、やっぱりそういうことは気が合わないので、面白がる子だけ最初から連れていくわけですね。だから僕の発見したさまざまな気の世界や霊的世界についても、常識、一般常識とは異なるということで関心を持たない方もいらっしゃるでしょうし、ましてや中には、伝統的仏教の中で言われてきたこととは、違うことも、多々出てきますので、心に響かないという、方もいることでしょう。だけどこれを面白がる小学生たちと一緒に探検していくような感じで、様々な活動をやっています。それで最近僕自身が目から鱗だったことがあります。もう何度かお話していたかもしれませんが、その基本になるのは、肉体以外にも人間には、目に見えない体がある。実は全部で肉体含めると5つあるんですが、そのうちの1つに気の体というものがあります。肉体以外の体について説いたのは、ルドルフ・シュタイナーという新知学だったかな、その人です。新知学は相当昔なんですけど、今でいうスピ系の走りみたいなもんですけどね。ただ面白いことに、これ日本では鈴木大拙博士の禅の大家である、鈴木大拙博士の奥さんが主導者のようなもので広めていたということです。鈴木大拙博士もその中に入って参加されていたということですね。ただルドルフ・シュタイナーのエーテル体とか、アストライターとか、そういうものがあるんですけど、残念ながらどうやってこれを体験するかという、システムがなかった。幸い僕らが提唱している、気の体とか、霊の体、仏性の体とか、5つの体なんですけど、これらは全部、自ら、人が体感することができるものです。で、そのうちの一つの、気の体なんですけどね。気の体は、 にもなければ、半径2メートル、1.5 メートル、2メートルぐらいの球体なんですけど、何もなければっていうのは、まあ、どういう意味かというと、これ伸縮時代であって、で、どのように伸縮時代かっていうことが、まあ、これまであまりはっきりしてなかったんですけど、つい最近、分かったのが、自分がこう認識し、世界の場で認識したものに対して、木の体がパッとそこに触れるんですね。それほど自由に活発にこう伸縮自在な動きをしているのが、まあ、木の体なんです。場で様々に、まあ、気配りをしている人っていうのは、その気を配る、その隅々まで、木の体が、まあ、触れているということです。だから気配りする人は暖かいし、人の心に触れてくるんですね。量子論でも、認識するときに素粒子が、まあ、収縮して、事物を形成するというふうに、まあ、言われています。つまり認識してないとは時は非極材で形を成していないんですね。これと気の体についての関連性がまだよく分かっていないんですが、僕が金がない言ってる場、つまり認識してる世界を、変容させるのが、修行の目的であると。その変容と言ってる意味は、宇宙大霊の徳によって変容させる。これ、ベネ書には、まあ、愛家、つまり愛と化す。まあ、そのうちの変容のうちの一つの、まあ、姿ですけど、でこれ昔から修行でこう悟りを開いてきたような方々はみんな、場の気を場を変容させてきた、深い、まあ、信仰を得たり、三昧の体験を得たような方はみんな場を変容させてきた、ところが、まあ、残念ながら言語化ということがそれはなされなかったので、言語的認識には至っていなかったので、体が変わるというふうな言葉で表現されてきたわけです。例えば、禅道大師は身も心も、まあ、溶けて液体のようになってしまうという言葉を残された。あるいは念仏三昧の方では、まあ、体豊かにという、まあ、体が非常に豊かになるという言葉で表現されてきた。だけど実際にはこれは個人の肉体のことではなかったんですね。これは気の体のことだったんですね。で、気の体が場の隅々にまで認識している世界そのものが己なんだというふうに、その上での修行ですので、気の体が場の隅々にまでこう触れて、場の隅々と一体化して、でそれを変容させていったので、体感としては自分の体ではあるけれど、本当は同時に場の認識している世界そのものを自己の体として体として溶けていったり、そういう体験だったんです。本当はそういった体感の中で世界を我とした体感、それを愛と化したり光と化したり、まあ、化すっていうのは変化の化ですよね。その体感、幸い、まあ、これらは、これらの体験を、まあ、ある一定の、まあ、メソッドによって速やかに、まあ、得ることができる、そういう道があります。そしてこの体感の中で未来を作っていくという仏教の有意識層の応用を行うことで、自分の人生を、自分の世界を、自分の場を光と輝かせることができる。そこにこそ本当の意味で、まあ、修行の姿ということができる。なぜなら場を変容させるってことは、 これは世界ですから、自分も人も世界も含んだ場を変容させる、まあそれして、まあ、これが人生の目的でありましょう。ありがとうございました。